ミュージックゼロチャンネル、
忽那優輝の、イライラするシリーズですけども、その2、皆さん Mac 使ってますか？ Mac、 Mac ってあれね、パソコンね。 Mac ってさ、で Windows がどうかわからないんですけど、そのアイコンがあるでしょ、そのなんか iTunes とかさ、 Safari とか Chrome とか、あれをさ、ダブルクリックしたときに、ピョンってなるの分かります？俺あれすげえ嫌いなんですよ。で、しばらく、制御不能になるときがあるんですよ。ピョン、ピョン、ピョン、ピョンって。で、そのピョンピョンが何回か続いて、その、開くまで結構それがずっと続くんですけども、すごい、もう結構僕声出して、一人のときは声出して言ってるんですけど、もうなんか、はしゃいでる感じがムカつくんですよ、なんか。はしゃぐな、はしゃぐなはしゃいでんじゃないよって思って、しかもその、要するにだから待ち時間が長いのがムカつくんですよ。なんか、こう、目に入ってくるのがすげえ嫌なんですよ。レゴさんわかります？全然、前回の前回のアランはすげえわかってくれたんですけど、結構パソコンってイライラするの多くないですか？俺結構そういう起動させて、開くまでの時間に、もう開きますよってなってる。だから、あれで言う、Mac で言うなんかね、7色になるんですよ。アイコンがぐるるって。あれムカつくんですよ、すっげえ。何秒？何秒？って思うんですよ、あれ。で、しかも、待つ甲斐がない時あるでしょ？待っても一回落とさないと結局無理だ時あるじゃないですか。だから、教えてって思うんです。もう、無理、だから無理っすって出してほしいんです。うん、今、無理ですと。5分半かかりますとか出してほしいんですよ。でも、なんていうんですかね。こう、ダブルクリックして開く時に、そのレインボーになった時に、2、3秒待てば開くときあるじゃないですか。正常なとき。そのときと何分待ってもダメなときがあるじゃないですか。その違いがわからないのがすげえ嫌なんですよ。だから言ってと思うんです。今無理ですと思ったら、ちょっとビジー状態で、その、なんていうんですか、レインボーにもならない。ちょっと今、忙しくて無理だよ。ダブルクリックすんじゃねえよっていうのを出してくれれば、ああ、ごめんごめん。君に無理させちゃったねってできるんですけど、同じだからすげえ腹立つんですよ。わかるかな、この感じ。で、あと、その、さっきも言ったけど、その、ぴょん、ぴょんってなってんのが、だから、なんていうんですかね、間違ってダブルクリックしちゃったけど、開くの遅いから、あ、今ビジ、ちょっと、このパソコンが忙しいのね、じゃあもう開くのやめるわ、とって切ろうと思って、その、ぴょんぴょんにクリックしても、しばらくその、制御不能でしばらくぴょんぴょんしてるんですよ。それがすげえムカつくんです、なんか。その、言うこと聞かない子供みたいな。はしゃぐな、はしゃぐな、と思うんです、それが。腹立つな、と思って。これわかる方、今ね、ギャラリーの二人がね、へーっていう、まあ、よくわかんねえけど、みたいな感じになってるんで、わかる方、キューボです。ぜひ、最近ね、ちょっとメールがあんまりね、来ないんでね。僕、ここ最近ずっとミュージックズレチャンネルの中で僕1位なんですけど、番組のアクセスランキング。1位でメール来ねえってことは、他の番組はメール来てんですか？アクセスされてんのに嫌われてるのか、どっちかですけども。ぜひ皆さん、メールを、送っていただければ。今ね、送っていただいた方には、なんかしようかなと思ってます。ノベルティ的な何かをね。やっぱそういうのないとね、送ってもしょうがないみたいになると思いますんで。では始めます。さっきね、レイコさんがね、この番組の怒鳴りをするじゃないですか。番組ではところ、全然噛まないね、つって、言ってくれたんで、逆に今噛まないように言おうっていうプレッシャーがちょっと出てるんですけど。じゃあ行きます。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream ミュージックズレチャンネルの提供でお送りします。どうですか？ありがとうございます。これね毎回言ってんですよ。はい、始めます。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも、始まりました。忽那優輝の50歩100歩。ということでね、頑張ろうが頑張るまいが、面白いか面白くないかも50歩100歩ぐらいの差ということで、頑張りたいと思います。今日も一生懸命、喋っていきたいと思います。なぜかすごい頷いてくれてるんですけど、これに頷かれてもちょっと微妙なんですけどね。 というわけで今日もね、前回に引き続きですね、いつも聞いてくれてる、聞き手長松くんとですね、予定が合わずに、今日は僕の、ラジオをよく聞いてくれるリスナーであり、それから僕のライブに来てくれてる僕の本当に知り合いではない純粋なファンの、中山くんが来てくれております。それから天然の魔女が一人来てます。レイコさんですね。天然の魔女が、これ詳細は前回を聞いてください。というわけで、お二人来ていただいてるわけですよ。ありがとうございます。しゃべるでしょ、すごいしゃべるでしょね。一人だとだってもう一寸先は闇ですから、一人ラジオは。そうなんですよ、これ黙っちゃうと誰も相手してくれる人いないんですから。まあでもね、もうねだいぶ慣れましたけどね、これよくしゃべんなと思うでしょ、これ一人でね。すっごいね、レイコさんが深くうなずいてくるんですよ、僕の言ったことに。そういうわけで始まりましたけどもね、そうだ、前回喋んなかったことですけどね、あのね、打ち上げしたんですよ、打ち上げを。僕、5月の、もう5月になりますね、もうこれ8月の後半ですから、更新されるのが、もう2ヶ月も前なんですけど、あれです、渋谷のテイクオフセブンっていうね、あのガオさんと、共演した、僕の忽那優輝の名義でバンドでやったんですけど、その時に、メンバーはだからもう本当にこの番組毎回出てきますね、スケキオくんっていうやつがいるんですけど、スケキオくんギター弾いてもらって、それからあのベース、セブンデイズウィークエンドの、安倍さんという方にベースを弾いてもらい、それから石渡雄一さんという方にドラム叩いてもらって、オーパスゼロっていう、ユニットの、マリンちゃんですねっていう方に、ピアノキーボードを弾いてもらって、その4人にも協力してもらったんですけど、その5月29日にライブをやってから、その日平日にライブをやったんで、こうゆっくり打ち上げができなかったんですよね。軽く飲んで、あの男気じゃんけんで、あの安倍さんが勝ってですね、安倍さんの金で、あのコンビニで酒を買って乾杯して、酒飲んでそのまま、あの帰ってったんで、ちょっと打ち上げをしようねなんて言ってて、でそれをまあ僕はもう、あの日々の仕事で忘れていたんですけど、まあね、何回も言ってますけど、酒飲みの安倍さんからですね、妻さん打ち上げしましょうって来まして、あ、おお忘れてねえなと思って、で、あ、じゃあいつにしましょうかっつって、結局7月に入ってからなったんですよね。で、まあ久しぶりですよ。でとりあえずそのバンドのメンバーで次回ライブをやる予定はまだ入ってないので、こうなんていうんですか、普通さ、まあ皆さん想像してほしいんですけど、そういうバンドとかのライブの打ち上げって、そのライブがどうだったのかとか、今後どうしていくかっていうことがあるじゃないですか。でまず、あの5月29日にやったんで、で7月のあったのが7月の13日とかなんで、まあもうほとんどライブのことを忘れていると。そして次回のこのメンバーでのライブの予定が特にないと。で何話します、それで。特に何にもないんですね。だからお久しぶりです、乾杯、さあどうしようっていうね、特に何も喋ることがないっていうね。でもだから乾杯って言って飲み始めた時に、安倍さんが特に喋ることないっすねっつってね、企画者のくせに自分で飲むって言ったくせにね、特にないっすねとか言いながら、なぜか、まあ大体そのエロい話になるんですけども、ハードディスク残したまま死ねないよねっていう。これ本当に僕怖くなったんですけど、ちょっとみんな想像してほしいんですけど、今ね、現代の問題ですけど、ハードディスク自分がもし急にね、急になんか不慮の事故で亡くなった時に、自分が死んでしまった時に、ハードディスク見られたくなくないですか？パソコンとかの。見られたくないでしょ、中山くん。嫌じゃないですか。
でもまあ死んじゃったから。
ええ。
以降評価が下がっても自分知らないじゃない
ですか。ああ、はいはいはいはいはい、は
い、なんかそういう自分
は。ああ、女性は別になんてことないでしょ、う
ん、そうだね。
俺はねものすごい恥ずかしいですね。なんで？だからその動画とかが入ってるじゃないですか、それでその性的嗜好がバレるでしょ、まあ死んでるからいいって言っちゃえばそれまでなんですけど、すごい嫌じゃないですか、なんか負の遺産というか。
それは
分かる。だから遺言で絶対絶対に見ずに、このフォルダとこのフォルダは消してくれと。でもし見たら化けて出てやるぐらいのことを言って、でもう弁護士立ち会いのもと絶対に見ないで消してくれみたいな、いうようなことを しないと、現代ではそのなんかプライバシーじゃないけど、すげえそのなんか嫌じゃないですか。僕もうほんと60ギガぐらい入ってるんで、エロ動画が。もうね、絶対にもうだから、あ、 こういうの好きなのね、この人っていうのがバレちゃうのが、すげえ嫌で、それって嫌ですよね、みたいな話をね、全然ライブ関係ないですね。その話をずーっとしてましたね。で、その後ね、なぜかね、石渡さんっていうドラマーの人が、誰だったら抱かれたいかっていうことを、石渡さんが要するに女性的な目線で、そう、俺、スケキヨ君、安倍さんだったんです。で、即答で俺だったんですよ。そしたらもう、スケキヨ君が本当、すね出してね、なんでだっつって。って言い出して、で、何これと思って。そもそも前提が何なんだよっていうところですけど、石渡さん俺じゃないんすかみたいな感じになって、すごいでしょ、飲み会っぽいでしょ、
暗い写真が、
はいはい、あれね、あれもだから、そうそう、ね、ツイッターでその飲み会の様子を上げたんですけど、あれはね2件目なんですよ。2件目に行ったらね、むしろ2件目、その1件目はそういうわっけわかんない話してたんですよ。なんか抱かれるなら誰がいいかみたいな話とか、もうほんと風俗の話とかしてたんですよ。で、して、じゃあ2件目行こうって言って、で、2件目入ったら個室だったんですよ、なんか。で、個室入れて、で、そしたらね、あれ誰から喋り出したんだろうな。その、忽那さんが今後売れるにはどうしたらいいかっていう、すっごいシリアスな話になったんですよ。で、忽那さんの魅力とは何かっていう話をしだしたんですよ。で、その話をしてて、いろんな意見が出たときに、いや、僕はね、って、僕が話し出したときに、5月29日の渋谷も見に来てくれた、スイレンさんっていう女性がいるんですけど、彼女がその2件目に合流して、そのスイレンさんが撮ったんですね。で、ものすごいシリアスな話を僕がこう、手振りをして喋ってて、みんながなんか下向いてうなずいてる写真を、全然楽しそうに見えねえ写真だったんですけど、いや、全然楽しく喋ってたんですけど、なんかね、俺が売れるにはどうしたらいいかって話になったんですよ。俺の魅力とは何かっていうね。っていう話をすっごい突き詰めて話をしてたんですよ。何が、その、マリンちゃんはラルク好きなんですよね。ラルクっていうかハイドが好きなんです。じゃあラルクと、忽那勇気の違いは何だということを、まず石渡さんが言ったんですね。まあ心の中でみんな、まあまずルックスだねっていうところは、まずあるんですけど。誰か潰して、最初にそれを一潰ししてほしいなと思って、誰も言わないから、まあルックスはあるけどもって言って、それ潰した後に、でもまあこれ大事な要素じゃないですか、ルックスっていうのもね、どこが違うんだみたいな話をして、うーんって言ってましたよマリンちゃんが。それはその忽那勇気とラルク・ハイドの魅力の違いがうまく言葉にできないのか、俺に気を使ったのか分かりませんけど、違いは何ですか、レコさん。違い、
もう姿形、
音楽的には
声で、
うん、やっぱ天然でしょ、それはそうじゃないですか、別の人だからそんなん別に誰と比べてもそうですよ、そうじゃない、魅力ですよ、魅力、それは声違うよ、人が違うんだから、その要するに魅力ですよ、その要するに、だからマリンちゃんは僕のサポートしてるから、僕の曲も好きだと、うん、で僕の声も好きだと、で、まあ、ハイドがの声、曲、好き。この二人の差は一体何だとかね。っていう話をしたりして。でも結構やっぱ面白いですよ。その、僕はね、もうね、自分で自分の魅力が分からなくなってるんですよね。よくないんだけど、それは。ちゃんと分かった方がいいんですけど、そこでいろんな意見がこう、バンバン出て。で、あと、まあ、色気がないと。忽那勇気には。うん。色っぽさがないと。ないでしょう。だからそれはそのさっきもちょっと話しましたけど、僕だから舐められるんで貫禄がないんですね。うん、貫禄がないっていうか、なんか少年みたいでしょ、ちょっと。
ファッション。
あ、僕のこの着てるものってことですか。ああ。
ガラシャツとか。
はあ。
でちょっとこうメガネもちょっとさ、ブラックさん。
ああ。僕の中で高木ブーみたいなのが出てきましてそういうことじゃないですね。
アロハじゃなくて、
ああ、はいはいはいはいはい、はい、ああ、なるほどなるほど。でもね、レイコさんがね、僕のアルバム買ってくれたんですよね。で、僕のアルバムを聞いてたら、なんか忽那くんの曲を聞いてると美容院にいる気になるっていう、それって何なんすか。それでも本当にそう思うんでしょ。でもさ、美容院ってさ、結構おしゃれな R&B とか流れてる僕イメージなんですよ、ジャズとか。
わかる
よね。
わかる？
なんかいつでも聞ける気がするんです。
ほうほうほうほうほう。
例えばその尾崎豊を聞くってなると
、はいはいはいはい。
なんかいつも聞けない。
あ、なるほど。ちょっと気合がいるのね、聞くのに。
とか、
はいはいはいはい。
なんかその365日聞ける音楽、
はあ、はあはあ、
な魅力という。
はあ、はあはあはあはあはあ。そういうそういうことですか？
あとなんか、
はい。
はい、
いやいや全然いいですよ、全然。ボタニカルって何ですか？ボタニカルって要するにあれですか、ボタニカルってあの植物的なってこと意味ですよね。
そういうイメージもあって、
へえ。
で、美容イコールこう美容院みたいな、おしゃれな美容院、
はあ、
で聞いてる、なんかねリンクするんだよね。
へ
え。
だからあれですよね、どっちかっていうとそのスケキュウ君とだいぶ違うってことですよね。こう、
ああそうね、
スケキュウ君は男っぽいでしょ、声とか男っぽいっていうか、なんて言うんだろう、
うん、
ちょっと武骨な感じがあるでしょ、その感じではないってことですよね、うん、へえ。だその辺もへえですから、僕あんま分かってないですもん、もっとだから自分ではハードにゴリゴリに行きたいみたいなところはありつつもなんで、だ多分そっちの方が魅力なのかもしれないですよね。だからいつでも聞けるっていうことで言えば、だからね、ちょっと違うじゃない、やっぱこう、うん、こうなんかこっちが気合い入れないとやられちゃうんじゃないかぐらいのこう気合いの入った曲とかバンドとかいるじゃないですか、やっぱりそういうのではないってことですよね。そうなんだよな、そこがね、なんかね自分であんまり分かってなくて、それでね、石渡さんがそれいろいろ喋ってて、妻さんやっぱりあの少年性があると、で少年性の中にちょっと狂気を感じるって言ってましたよ。なんかあの子供って無邪気だけど時々怖い時あるじゃないですか、その感じが妻さんにはあるって言ってましたよ。狂気あるかな、どうですか、今すげえ考えてくれてるんですけど、二人とも
一瞬でも目つきがさ、なんか怖くなる時ある。
あ、そうですか、行かれてる感じってある？俺そんなにない。
なんかそれが自分でなろうと思って、
はいはいはいはい、
キャラとして
はいはいはいはい、
なんかその狂気をはらんでる感じをや
ってる感、はいはいはいはい、
やってるのはあんま見えない気が。
まあそうね、確かにだって狂気を認識してたらね、行かれてないもんね。あんまり行かれてる人は自分で行かれてるってあんま分かってないかもしれないからね。その辺がね、なんかこうそれでいろいろみんなものすごい真面目に喋ってくれたんですよ。その妻ゆうきが売れるにはどうしたらいいかって話を。これ何この回って思って、それこそ妻ゆうきを語る回ですよ。本当に、うん、本当に。だからいや僕はこうだと思いますねみたいな感じのことをいろいろ喋ってて、でみんないろいろこう真剣に語ってくれたんですけど、そうだから自分の魅力っていうのはあんま分かってない感じがしますね、自分ではね。分かんないですよね。分かんない。だからでもある程度そこを自分で認識して、だからセルフプロデュースですね、自分の魅力はこうだと、だからその魅力が分かるようにこういう曲作りをしようみたいな風にこうある程度客観的に見て作れるようになったりするといいんでしょうけど、それがね自分の中にまだあんまりないで、こんな年なのにね、だからそれあんま良くないんでしょうけど、だからそうですね、そうか、365日聞けるような感じなんですね。
あの目覚ましとかの天気の前に入るじゃないですか、
うん、はいはいはいはいはい、はい、
あれ
へえ。はいはいはい、
あそこに流れててもおかしくない。
ああ。
そう
じゃあ爽やかなんですかね、どっちかっていう、爽やかっていうのとちょっと違います。
うん、だからそのドラマとかの主題歌になるような雰囲気ではないかな。
はあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあ、なるほどね、なんでしょうね、その辺でもそのニュアンスを僕つかめてないですからね。ああそうなんだって感じですからね。もうちょっとね、なんかね分かりたいですね、自分の魅力を。もしくは俺はこうなんだって言いたいですけど、なんかそれがほら間違っててもそうやって、そういう気持ちがある人って強いでしょ。俺はこう行くんだと、他の人がどう言おうと俺はこうだっていう、それがそんなにないので、あーそうですかね、そうかもしれないですけどね。
いいと思うけど。
あ、いいと思いますか。 なんかだからそれをみんながもう真剣になって考えてくれてて、僕も真剣で喋ってるんですけど、途中でこれなんだこの回と思って一体何なんだこれはと思いながら喋ってましたけど、そうなんですよ。なんかね、まだね、あの答えが見つかってないんですけど、まあ今後のね曲作りのにちょっと反映させたいと思いながらも、でも結局曲作るときってこのあんまりそんなに自分のことを客観的に見てないんですよね。そのもう自分でこの曲やりたいっていうのだけでやってるから、こんな曲を作れば自分というものの魅力が出るのではないかみたいな、そういうプロデューサー的な目線で客観視して作れるほど、こう作ってる時は冷静じゃないというか、わーって作っちゃうんで、それでまあそうするしかないですよね。だからそれであとはいくつか出したアイディアを例えば誰かに相談して、プロデューサー的な目線の人にこの曲もっとやればみたいな判断してもらえればみたいなことなんでしょうけどね。そうなんですよ。うん、そうだから、そういう意味でちょっと僕ね、その日のね、次の日にね、あるオーディションを受けたんですよ。その話は、この後休憩。
ミュージックゼロチャンネル。ミュージックゼロチャンネル。
パワーアップしのコーナー、イエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイ。というわけでね、休憩の間も、忽那優輝はどうしたらいいのかを、お二人から建設的な意見をいただくという、ありがたい状態になっておりますけども、これはですね、インディーズのアーティストを、紹介するコーナーでございます。はい。よいしょ。はい。今日紹介するアーティストは、SYNC ですね。S、ドルマークの S に INK で SYNC ですね。プロフィール、地元吹田で一人でラッパーとして活動しています。人の心を動かしたいと思い、ほぼ毎日スタジオでスキルを磨いています。ということですね。はい、それではまず SYNC の曲を、一曲聴いてもらいましょう。SYNC で、スローライフ。
流れる毎日 Making money, drink alcohol 誰に言われても俺の生き方 Feeling my right 俺は my best 楽にやるだけ仲間とビッグウェイこの街で Only one Yeah, 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 yeah この声が枯れるまで Wow, 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 wow楽しむ Roll, 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 roll 何事もマイペースクラブの中愛しのレディ響くよマイサン Wow, 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 wow 今を楽しむ Roll, 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 roll 何事もマイペースクラブの中愛しのレディ響くよマイサン月日が流れ時間が進む痛み覚えて I know
SYNC でスローライフ聴いていただきました。いやーね、ヒップホップ初めて来ましたよ。ちょっとね、ヒップホップはねたくさん聴いてないんで、これに影響を受けてるとかはねちょっと分かりづらい、正直ね。ただね、聴いててすごい似てるなと思ったのは、似てるっていうか、もしかしたら聞いてるんじゃないかと思ったんですけど、シンクさんがね、これはね、あのね、韓国のアーティストでザイオン T っていうアーティストいるんですけど、ザイオン T に近い感じがしました。僕は知ってるかな、反応してほしいな、これ反応してほしいな、シンクさんに。どうだろうな。とあとね、アンダーソンパークかなが、なんとなく 聴いてんじゃないかなと思いますね。なんかトラックの感じとメロディーの感じがね、それを踏まえた上でもう一曲聴いてください。はい、シンクで夕焼けの下で。
過去のフレンドスピーカー置いてフリースタイルフリー帰る昔のこと溢れる感情ライティネリック溢れる感情ライティネリックトラックの上トラックの上作る My One 今さら失うものはない欲に埋もれる EverydayDon't you feel fear, don't you feel fear, don't you feel, don't you feel, don't you feel fear, don't you feel fear, don't you feel, yeah. 現実 goodbye then, goodbye then. クラブ夜中響く my sound, my sound. 音の中で fly, yeah. 先はまだ暗い now. 気にせずに going.NK This Band シャウレたミュージック届けるよ音の上でダップダンス妬み嫉妬大きに Yeah 俺は楽しむ Yeah 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 この街で With my homie ジャンルは問わない好きなようにやる俺はラフにやるみんな力入れすぎ興味がない No chase 長生きだけオーバーサイズ人生一回きりのワンホーラー Max Roll on a track あの夕焼けの下で浮かしてるハイラン浮かしてるハイラン あの夕焼けの下で下で居座るよミッドナイト Don't you feel Don't you feel Don't you feel fearDon't you fear, don't you feel fear, don't you feel fear, don't you fear, don't you fear, don't you feel fear, don't you feel fear, don't you feel fear.
シンクで夕焼けの下ででした。
ミュージックゼロチャンネル。ミュージックゼロチャンネル。
いやどうやったら売れるんですかね。いやもうねなんかさっきもねいろいろねアイディアいただきましたけどもね。そうそれでねさっきの話だけどそのちょっとオーディションをね受けてみたんですよ。要するにね、まあ、僕はね、そうそう、さっき放送してないところで、驚かれた話があって、その、5月29日に、そのガオさんのイベントに出て、で、 みんなでこう、とりあえず、ちょっと急ぎながら乾杯したんですよね。コンビニの、で買ったビールとかで。で、乾杯した時に、なんかの話の流れで、いや僕やっぱ売れたいっすねって言ったら、そのドラマーの石渡さんが、え、くつまさんって売れたいんすかみたいに言われて、え、嘘、え、どう見えてんすかって言ったら、いや、今の感じの活動で全然いいと思ってましたと。働きながら自分でやりたい音楽をやって、ライブ時々やってっていう感じでいいと思ってましたって。いやいや、僕全然これから広がりたいですよって言ったら、え、そうなんすかみたいな感じで驚かれて。だからその時点で僕はだからズレがありますよね。その人からどう見えてるかが。だから僕はだからそれで全然 OK に見えてたみたいで。なんかそれがどういうあれなのか、なんかスタンスがですかね。こう、余裕に見えるんですかね。こうがむしゃらな感じが見えないのかなと思って。そんなことないですよ。あのもう精神的には結構がむしゃらに頑張ってるんですけど、まあそう見せない、それプライドなのかな、そう見せないようにしてるところがあるのかわかんないですけど、なんかこれで満足なんでしょみたいな感じで言われたっていう前、そのそれがあって、前日談があって、どうやって楠本さんは広げていけばいいかっていう話に、その7月の打ち上げになったんですね。それでその打ち上げ、その売れたいっていう話 をしてみんなに驚かれた5月29日以降に、ツイッター見てたら、なんか新人ボーカルオーディションみたいなのがツイッターでプロモツイートで出てきたんですよ。で、なんか面白そうだからやってみようかなって、よくわかんない、なんかそれで、そこでそれプロデューサーの人、有名なプロデューサーの人が曲書いてくれてデビューできるかもみたい な感じだったんですよね。で、そのプロデューサーを、なんか結構怪しいじゃないですか、そう言われると。で、見てみたら、すっごい名だたるプロデューサーで、いろんなアーティストの曲書いたりしてるプロデューサーさんが5人ぐらいガーッと名前が出てて、へえなんつって思って、で、なんか書類審査とかいらないっていうから、普通に応募してみたら、普通にで LINE 登録するんですね。すぐ LINE で連絡が来て、じゃあいついつオーディションですって言って、で、当日はあのアカペラで歌を歌ってもらいますって言って、アカペラでと思って、マジでと思って、渋谷なんですけど、そのそこの会社がね、へえなんつって、で、それがその次の日だったんですよ。そのみんなで打ち上げをした、だからもう飲み屋ででっかい声で、あの本当終電まで、あのどうやって自分が売れたらいいかを喋って、声ガラガラになった次の日、朝早く起きてですね、あの渋谷に向かいましてね、それでどの曲、どういう歌おうかなとか思いながら、まあで、これにしようって決めた曲を、とりあえず、まあ練習する時間もなかったんで、とりあえずその渋谷までの電車の中で何回もこう曲聴いといて、でもね、みんなちょっと想像してほしいんですけど、プロデューサーみたいな人が、本当にだからあれですよ、ドラマとかで出てくる本当オーディションの風景、あの自分が部屋に入ったら目の前に5人ぐらい、あの教室より狭いかな、教室より狭い部屋に、目の前に5人ぐらい長机、白い長机に座ってる、で、下に座ってる、その僕から見えるところになんかプロデューサーとか書いてある、こうなんか、ま、なんていうの、紙でこう貼ってあるやつがあって、で5人並んでるんですよね。で、そこになんか、で、僕、その人たちが、の目の前のとこにバミってやって、こう、白ガム手でバツになって、あ、そこ立ってくださいって言われて、歌ったんですけど、これ想像、皆さん、すると、多分緊張するでしょう。僕ね、全然しませんでした。うん。それはね、やっぱりね、良かったなと思って。多分それは経験です。だって、チケット代払って見てるわけじゃないから、お客さんが。やっぱりライブの方が僕は全然緊張します。ライブがわざわざ来てもらって、チケット代払ってもらったお客さんにいいパフォーマンスができるかっていうのとかが があって、それの緊張を、で、スケキヨ君と知り合ったことで、僕はライブ苦手だったんですけど、ライブをたくさん出るようになって経験を積んだら、それと比べたらね、もう全く本当にゲーセンでゲームやるのと同じぐらいの感じです。だから、で、僕は若い頃すごい緊張しいだったんです、何でもかんでも。だから経験って人を変えるなと思って、僕全然、本当に全然で、みんな最初にその時間の11時からかな、11時から開始しますんで、ちょっと、記入してもらいたいものがあるので20分前に来てくださいって言われてたんですよ。だから20分前に行ったんですね。そしたら受付のところにもう結構人がいて、で、やっぱりその新人ボーカルオーディションで年齢は一応49歳まで OK になってるんですけど、だから僕はそのおっさんなのに応募したんですけど、やっぱりそれは若い人がいっぱいいるんですよ。で、人がいっぱいいて、で、オーディション来たんですけどって言ったら、こう書類渡されて、そのなんか年齢だったり、なんか今後どういうことやっていきたいかとかだったり、で、もし二次その 一次審査通って二次審査になったらいつが暇かっていうことをこう書かされたりとかいうことを記入してるんですけど、みんなやっぱ神妙にやってるんですよ。でこう緊張感結構漂ってるんですね。でも僕全然めっちゃ僕もあもうワイドなショー見てえなと思って、その日日曜日だったんですけど、日曜日で11時頃だから、あ YouTube 今生放送でワイドなショーやってるわ、俺毎週見てるんで、でワイドなショーずっと聞いてたんですよ。でもあの呼ばれたらあれだなと思って、あの片耳外して、でも多分みんな他の人緊張したと思いますけど、僕全然へっちゃらだったんですよ。だから本当あれだと思いますね、それはもう本当経験ですね。たくさん場数を踏んでるのと、あのだからいろんなバイトしたとかね、人前だから、あの何ていうんですか、緊張すりゃいいってもんじゃねえってことがだんだん大人になると分かってくるじゃないですか。なんかだんだん前に一回緊張する自分にムカついたことがあって、緊張してんじゃねえよと、うん、緊張してないっていうのは二つあって、何ですか、こうやっぱり人前に出るちゃんと成功するかなっていうこの純粋な緊張と、もう一個ね、準備不足だから緊張するんです、絶対に心配だから。でそれはもうざけんじゃねえよと、だったらお前死ぬほど練習してこいと、それで緊張するんじゃないというのがあったから、もっと練習するようになったんです。で、それの心配の方の緊張はなくなって、何ですか？でもやっぱり人前に立つ、大丈夫かなっていう緊張は残しながらって、それも絶対一生残るんですけど、だからそこがなくなったんで、だからだって別に、ね、あの、歌歌ってくださいっつって、音外そうか何しようかだって、損するの僕だけですから、うん。見てる人はお金払ってないですから、関係ないじゃないですか、別に。っていう風に思えるようになると、マジで一切緊張しなかったです、本当に強がりとかじゃなくて。だからへーなんて思いながら、みんな緊張してるなと思いながらバーってアンケート書いて、でなぜか僕一番最初だったんですよ、呼ばれたの。くすまさんって言われて、よしと思って、僕もう早く帰りたかったんで、よしと思って、でガチャって入って、でてっきり椅子に座って質疑応答とかあんのかなと思ったら、本当にその場見られてる、あそこ、荷物をそこに置いてくださいって言って、なんか荷物置きみたいのがあって、荷物を僕のバッグ、ああはいっつって置いて、でそこの、その白いバッテンのところに立ってくださいって立って、それでは1分間で、自己 PR お願いしますって言われて、何にも考えてなかったんで、くつまゆきです、独身ですって言って、まあ、あの頑張りたいと思いますんでよろしくお願いしますって、もう本当15秒ぐらいですよね。で、はい、それでは歌ってくださいって言われたんですよ。こちらで、はいと言うまで、歌ってくださいって言われて、すごくない？結構、ええー、と思わない？だから緊張はしないけど、精神的抵抗強くないですか？はい、歌ってくださいって言われて。で、マジっすか？つって、すごいっすねって言ったんですよ。うん、そう、マジっすか？すごいっすねって言ったら、ウケました。5人とも笑ってた。だからあれ多分ね、共感の笑いですよね。そらそうだよなって多分思ってるんですよ、プロデューサーさんも。そらいきなりね、呼ばれて、自己 PR しろって言われて、その後、こちらで止めるんで、歌ってくださいって言われたら、それは緊張するじゃないですか。だって前奏とかもないんですよ。オケとかもないんですよ。で、楽器とかもない、楽器とか持ってきちゃダメってなってたから、だから歌ってくださいって言われて、マジっすかって、すごいっすねって言ったら、マジでちょっとウケて、よし、ウケたって思って。で、歌い出して、歌って、はいっつって。で、非常にいい声だと思いますけど、あの、で、塾講師してるって言ったら、夏とかね、大変ですよねって言われて、いや、夏きつっすねって言ったら、それもちょっと受けて。だ世間話してる感じですよね。だから僕全然緊張しなかったですよ、本当に。うん、だから別にその、それは、だから、なんていうんですか、俺、お前らみたいな偉いプロデューサーに緊張してねえぜっていう虚勢じゃなくて、ただ緊張しないです。うん。本当に。でももちろん、その人たちに舐められたくないとか、そういうことじゃないですよ。もちろん、大人としてね、あのしっかりと対処する、よろしくお願いしますっていう感じで、あと心の中にどうせ受かんねえだろうなっていうのがあったんですよ。どうせ若い子取ると思ったんで、だそういうのってやっぱほら新人ボーカルオーディションなんだから、そりゃさすがに20代でしょ。で一時通っちゃいました。いやいや分かんないよ、それもそれでこうやって言ってすごいってなるけど、分かんないですよ。その後あのっていうか、何人受けてて何人受かってるか分かんないじゃないですか。全員通ってる可能性だってあるしね。それもだからすごいっつって調子には乗らないですよ。だからまあそれは別に、だって向こうのさじ加減だから、まあ一応通しとけと。だってそれね、そのプロデューサーさんですごい、それは多分だからそんな悪い企業じゃないと思うけど、多分自分でもお金払わなきゃいけない局面にこれからなるだろうし、だから別にその一時が通ったからって自分の実力が認められたってことじゃないと思いますよ、おそらくね。だからそれはまあ、なんでそれをだから出したかっていうと、その応募したかっていうと、やっぱりさっきの話じゃないけど、この僕はもう広がりたいんですよ。僕ね、皆さん売れたいんです、僕は。たくさんの人に聞いてもらいたいし、たくさんの人に知ってもらいたいんですね。で、売れたいって言っても、 あのね、芸能人になりたいわけじゃなくて、あのね、僕の目標はですね、世界中の人に一回聞いてもらいたいんです。で、判断してもらいたいんですよ。いいか悪いか。これまあ、多くの人の願いでしょうけど、多くのミュージシャンとか、売れない芸人さんとか、その世に出たい人の、あの、願いでしょうけど、僕はスターになりたいんじゃなくて、一回聞いてもらいたいんです。で、一回聞いてもらって、いいと思う人は絶対何人かいるはずだと思ってるんですよ。だけど、知名度がないし、お金がないから、そもそも、一回聞いてもらうっていうのがもうめちゃくちゃ難しいんですよ、そりゃ。一番広報活動って難しいから。それは、売れてる人だって難しいんですよ、やっぱりね。たくさんその事務所の人が戦略を考えて、ね、トラック走らしたり、なんか有名なラジオ番組流したり、それこそ歌番組出たり、それこそね、新しいアルバム出たら有名なアーティストだっていろんなとこ暗記するわけじゃないですか、プロモーション活動で。それだから知ってもらうことが、そもそもそのいい作品かどうかの前に知ってもらわないといけないから、で、僕は一回知ってもらいたいんです。あ、一回聞いてもらいたいんですよ。で、お、こいつ、なんかこれ今、例えばスーパーで流れてて、お、この曲すげえいいじゃん。誰誰って、で、その、なんか店員さんとかに名前聞くぐらい、レコード屋で流れてたら、この曲誰ですかっていう、キャッチしてくれる人が絶対に何割かいるはずだって思ってやってるんですよね。だから逆に言うと、それさえ叶えば、それで全然引っかからなかったら僕の才能がない。僕は向いてない。だから、それはもうしょうがない。っていうぐらいですかね。だから有名になりたいとかいう感じじゃないです。スターになりたいって感じじゃないですよね。まあ、あの、でっかいとこでライブとかやりたいですけど、武道館とか、やっぱなんかこう、ね、埼玉スーパーアリーナとか横浜アリーナとかで、こう、自分の好きなバンドが、ライブやってる映像を見ると、うわぁ、こんだけたくさんのお客さんの前でライブやれたら、これは最高だろうなと思うから、そういうとこではやれるようになりたいっていう、そのキャパとしての目標はあるけども、現実的には単純に僕が今出てるライブハウスとかを満杯にできたらもう嬉しいし、そのファイヤーバードであったりとか、そういうライブハウスでライブやるよって言ったら行く行くって100人ぐらいパッて集まる、それってその日本武道館ワンマンと比べたら全然規模ちっちゃいですけど、でもそれができたら僕は全然いいので、そういう目標があるんですよ。だからそのオーディションも一時審査通ったって言ってあんまり浮き足立たないっていうか、スターに、だって今ね、デビューできるっつったってさ、そうね、なかなか売れないでしょ。そう。だから、デビューが目標だったら、それが記念になるじゃないですか。でも、もう記念受験が別にないから、僕の中でもうデビューしてるので、とっくに。で、ずっと続けてるから、だから、自分で、例えば何十万、例えば、自分の手元に50万円あるとします。その50万円を今、自分一人で戦略を考えて使う方が得なのか、その、今一次審査通って、まあ、もし二次審査とか通るのであれば、で、そこで多分自分も身銭切らなきゃいけない局面があると思うんだけど、そっちの方がいいのかの天秤だけの話ですよね。うん。自分一人ではどうにもならないなんかことを紹介してくれる可能性もあるじゃないですか、そっちの方が。で、そしたら、そうか、俺はどっちにしろ自分一人で活動するにせよ、お金はいくら最低かかる。計算して。で、そっちをやるぐらいだったら、今このチャンスというか、この提案してることに、いくらかけた方がいいかな、金はかかるけど。で、失敗したらしょうがねえや、っていう方に乗るかっていうことの違いぐらいなんですよね。そうそうそうそう。だからやっぱりね、僕はね、一回は、うん。もう、そういう感じですよ。だから、ロックスターになりたいとか、なんかこう、こんなアーティストになりたいっていうよりは、やっぱ一回聞かれたい。一回。どの曲でもいいから。まあでもどの曲でもいいからって言ってるけど、だからそれはその石渡さんとか阿部さんが言ってたけど、やっぱこれだっていう曲を作んなきゃダメですよねっていう。この自分自身が、阿部さんに言われたのは、楠葉さんアルバムの10曲の中でどれが一番推してますかって言われて、いや、どれですかねって言ったら、多分それじゃないですかねっていう。もうこの曲は聴いてほしいと。この曲こそ俺だと。うん。アルバム10曲もちろん全部聴いてほしいけど、この曲をまず聴いてダメならしょうがないよっていうような曲がある自分の中にあるかどうかがやっぱ差じゃないですかみたいなことを言われたんで、だからそういうものを作ったらそれをもう聴いてもらいたいですよねっていう活動。そうですね、そうなんです。そういうことをね、僕はね、考えてるんですよ。で、なんか自分のことは自分じゃわからないから、みんないろんなこと言ってくれるでしょ。でもそれを自分で納得しないまま受け入れたくないんです。うん。絶対後々後悔するから。こうした方がいいんじゃないって言われて、なんかよくわかんないけど、 自分のことは自分じゃ分かんないから、この人の言ってることに賛同してみよう、やってみようって言って、やってもし失敗した時に、あいつのあいつがああいうこと言って OK しなきゃよかったなってなったら、その人にも悪いし、だから人に言われたことであっても自分で噛み砕いて納得したこと以外は動きたくないんです。うん、だからビタ一文払いたくないんですよ。だからやっぱりそのいろんな提案してもらって、例えばそれがその占い的に言うと、この人のアドバイス受け入れとけばあなたは 2,3 年後に売れてるんですよってことが、仮になんかこうカメラでね遠くから見えてることがあっても、で仮にそれが正解であっても、僕が正解だと思わなかったらやらないっていうことがもうあるんです。もう大人だから。うん。だからよくわかんないけど、この人信用してれば売れるかな、よくわかんないけど、じゃなくて、自分の判断でこれはやりたい、やりたくないっていうことも全部やります。もう子供じゃないので。っていうことをね。なんでこんな強く宣言してんの選挙に出るのかな、これ。そうですか、やっぱり。ね。そう。だからなんか、こうやってやんなきゃダメだよっていう言葉を、受け入れてやってきて、すごく嫌だった経験がいっぱいあるんですよ、今まで。そう。だし、すっごい嫌なんです、それが。本当にこれ必要な。だから、ライブは今楽しくなったから出てますけど、前もミュージシャンなんだからライブやんなきゃダメだよって言われたんですよね。で、全然ライブ慣れもしてないし、で、あんまり正直自分の中でこう、肝が座ってなかったんですよ。なんかライブに出るっていうことがすごく嫌だったんですね。だけど、やんなきゃいけないって言われたから、いけないのかって思って。そんなもう、今は、やりたくなかったらやめりゃいいじゃんっていう。で、本当に自分でやりたいからって思わないと、何も、だ一歩も動かないっていう気持ちは今あって、で、その上で売れたいんですよ。だから、うん、その上で。でも逆に言うと、その上で売れないんだったら、それの方がまだいいっていうか、自分が壊れ、なんですかね、人に言われてやったことで後悔して壊れちゃうけど売れるんだったら、売れない方がいいっていうことがあるので、でも売れたいですけどね。なんか自分、ちゃんと自分の、活動しっかり自分で地に足つけてやりながらも売れたいので、よく言うじゃないですか、なんか売れるにはこうしなきゃダメだとか、そういうのがちょっと本当なのかもしれないんですよ。それはそのちゃんと自分その人が経験した中で、こんなことやってるやつは売れないよとか、こう売れるためにはもう最低でもこうしなきゃっていうのはあるんでしょうけど、それが自分の中で噛み砕いた上で、なるほどなるほど、確かにそうだと。で、俺もそれをやります、準備できました、でこれはあなたの意見でなく僕の意見ですっていうとこまで自分の中にそれがこう定着っていうのかな、した上でしないと多分後悔するので、うん、というね。それだから一生音楽をやるっていうもう前提です。うん、音楽はもう続けるという前提でそんな風に考えてるんですよ。ええ、皆さん応援してください。なんかありがとうございます。あ、拍手していただきました。というわけで僕はね、売れるための旅を続けております。これからね。はい。すんげえ長く喋っちゃった。というわけで終わりましょう。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出ると思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality is a Dream ミュージックズレチャンネルの提供でお送りしました。さよなら。